お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから詩編の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は詩編116編15節から17節、117編、そして118編です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
詩編116編の学びをしていますが、神様は聖なる方であることを語るこの詩編の最後の部分に来ました。神様の清さは非常に重要です。神様の清さこそが、主が私たちのために死なれなければならなかったことの理由です。詩編116編の15節。主の聖徒たちの死は主の目に尊い。キリストの死は神様にとって尊いものでした。大患難時代に自分たちの命を殉教者として差し出す人々の死も尊いのです。そして多くの人々が命を差し出します。神様の子供たちの死は神様の目には尊いのです。16節から17節。ああ、主よ。私は誠にあなたのしもべです。私はあなたのしもべ、あなたのはしための子です。あなたは私の枷を解かれました。私はあなたに感謝の生贄を捧げ、主の皆を呼び求めます。あなたが神様に差し上げることのできる唯一のものは感謝です。神様があなたから欲しいと思っておられるものはただそれだけです。神様はご自分の子供たちに感謝してほしいのです。どうでしょうか？あなたは神様に自分の救いを感謝しているでしょうか？また今日という一日を神様に感謝しておられるでしょうか？詩編記者は歌います。私はあなたに感謝の生贄を捧げます。私たちが神様に差し上げられるのはただ一つ、私たちの感謝なのです。さて、詩編117編の学びに入りますが、この詩編もハレル詩編の一つで、この一連のものの中では一番短い詩編です。113編から118編のハレル詩編は、イスラエルの三つの大いなる祭りで歌われたものであり、その祭りとは、杉越、ペンテコステ、そしてカリオの祭りです。杉越の祭りでは、杯が七度回され、その一つ一つの合間に集まった人たちは、これらのうちの一つの賛美歌を歌いました。マタイの福音書26章の30節にはこう書かれています。そして賛美の歌を歌ってから、皆オリーブ山へ出かけて行った。詩編117編の本文に入りますが、1節から2節。すべての国々よ、主を褒めたたえよ。すべての民よ、主を褒めたたえよ。その恵みは私たちに大きく、主の誠はとこしえに、ハレルヤ。すべての国々よ、主を褒めたたえよとありますが、これは明らかに予言的です。すべての大陸とすべての国のすべての民と人種と部族と国語が一緒になってエホバを褒めたたえ、主として礼拝する将来を望み見ているのです。今日エホバに向かって賛美の歌を歌っている国々はどこにあるでしょうか？エホバを礼拝し、敬慕し、 エホバに従順な国はどこにあるのでしょうか。答えは簡単です。このような説明にぴったりする国は今日一つもないのです。預言者たちのメッセージは、いつの日か国々が主を褒めたたえ礼拝するというものでした。ゼカリア書2章の11節にはこう書かれています。その日多くの国々が主につき、彼らは私の民となり、私はあなたのただ中に住む。あなたは万軍の主が私をあなたに使わされたことを知ろう。そしてゼカリア書14章の16節にはこう書かれています。エルサレムに攻めてきたすべての民のうち、生き残った者は皆、毎年万軍の主である王を礼拝し、カリオの祭りを祝うために登ってくる。明らかにすべての国々が礼拝することは、イスラエルが神様に立ち返ることと関連しているのです。次の質問は、このすべてのことはいつ成就するのかということです。その答えは私たちの目の前にあるこの短い詩編の中にあると思います。ここには、その恵みは私たちに大きくと書かれていますが、私たちとは一体誰のことでしょうか。それはイスラエルです。神様がイスラエルに対して恵み深くされる日が来ようとしています。その日は大患難時代の終わりに、主が二度目に地上に来られ、ご自分の御国を建てられる時です。その時主はイスラエルと地上のすべての国々に恵み深くあられるのです。その時ミカは神様を指して言います。ミカ書の7章の20節。昔私たちの先祖に誓われたように、真実をヤコブに、慈しみをアブラハムに与えてください。そしてイザヤ書54章の7節から8節には、こう書かれています。私はほんのしばらくの間、あなたを見捨てたが、大きな憐れみをもってあなたを集める。怒りがあふれて、ほんのしばらく私の顔をあなたから隠したが、永遠に変わらぬ愛をもってあなたを憐れむ、とあなたをあがなう主は仰せられる。ですからこの詩編は、すべての国々が主を褒めたたえるようになる将来の日を指していることがわかります。この主題に関する暗示が新約聖書の中にもあります。使徒の働き15章には、ユダヤ人の信者たちで構成されたエルサレム会議のことが記録されています。そして彼らは、なぜ旧約聖書の予言が成就していないのか理解することができませんでした。そこで会議の終わりにヤコブが立って次のように言いました。使徒の働き15章の14節。神が初めにどのように異邦人を顧みて、その中から皆をもって呼ばれる民をお召しになったかは、シメオンが説明した通りです。今日神様はそのことをしておられます。異邦人の中から民をお召しになっておられるのです。神様はすべての人種と部族と国語の中から教会を作っておられ、彼らを一つの体に連れてきておられます。さて、ヤコブが続けてどのように言っているか見てください。同じく使徒の働き15章の15節から17節。預言者たちの言葉もこれと一致しており、それにはこう書いてあります。この後、私は帰ってきて、倒れたダビデの幕屋を建て直す。すなわち、廃墟と化した幕屋を建て直し、それを元通りにする。 それは残った人々、すなわち私の名で呼ばれる異邦人が皆、主を求めるようになるためである。ご覧のように、私たちの目の前にある詩篇は、地上のすべての作られたものが神様に賛美を捧げる将来を望み見ているのです。この詩篇は、キリストがこの地上を統治される千年王国の間に成就します。その時はなんと栄光に満ちた時になることでしょうか。さて、詩篇118篇の学びに入りますが、この詩篇は詩篇の最後です。その理由でこの詩篇が主が死なれる前の晩に弟子たちと一緒に歌われた詩篇であるとわかるのです。その夜、2階の部屋には砕けた雰囲気がありましたが、同時に畏敬の念、悲しみ、喜びと期待の雰囲気もありました。主は弟子たちと共に杉越の食事をされました。それから消え去りつつある祭りの燃え差しの上に、主は何か新しいものを建てられました。過去の灰の中から主は、数日で腐ってしまうような世界中で一番弱いものであるパンとブドウ酒という脆いものを取られ、記念碑とされたのです。それは大理石でも、ブロンズでも、銀や金でもなく、パンとブドウ酒です。でもその記念碑は主を語ります。旧約聖書から杉越には子羊を食べたことがわかっています。でも福音書の記録の中には、子羊のことは何一つ書かれておらず、パンとブドウの実のことが書かれているだけです。なぜなら、子羊なる方は、そこにおられて、彼らに奉仕しておられたからです。主は神様の子羊として死ぬために十字架に向かっておられる途中でした。そしてパンとブドウ酒が、主が再び来られるまで、主のことを語るべきだったのです。詩篇118篇は、あの宿命の夜に彼らが一緒に歌った詩篇です。福音書は次のように語ります。マタイ26章の30節。そして賛美の歌を歌ってから、皆オリーブ山へ出かけて行った。杉越の祭りの時には、杯が7回回されたと言われています。7度目に杯が主のところに来た時、主は言われました。私はあなた方と共にこの杯を飲むことはしない。そして主は杯を次に渡しました。私は私の父の御国であなた方と共にこの杯を飲む。主はすでに救いの杯を取られると言われました。そして主はその杯を十字架の上で取られたのです。キリストはご自分の血を流された神様の子羊であり、その杯はご自分の血による新しい契約です。主は私たちの杯が甘いようにと、ご自分は苦い杯を飲まれました。詩篇118篇の本文に入りますが、1節から3節。主に感謝せよ。主は誠に慈しみ深い。その恵みはとこしえまで。さあ、イスラエルよ、言え。主の恵みはとこしえまでと。さあ、アロンの家よ、言え。主の恵みはとこしえまでと。主の恵みはとこしえまでも変わることがありません。四節から六節。さあ、主を恐れる者たちよ、言え。主の恵みはとこしえまでと。苦しみのうちから私は主を呼び求めた。主は私に答えて私を広いところに置かれた。主は私の味方。私は恐れない。人は私に何ができよう。これが主が歌われた歌です。主は恐れずに十字架に進んで行かれました。七節から八節。主は私を助けてくださる私の味方。 私は私を憎む者をものともしない。主に身を避けることは人に信頼するよりもよい。詩編記者は、主に身を避けることは人に信頼するよりもよいと言います。これらの言葉を歌われたその夜、主は11人の男たちを見回されました。一人はもうすでに主を裏切るために去った後でした。この11人は、これから主を見捨てようとしていました。彼らはその夜、羊のように散らされるところだったんです。あなたの確信と信頼を主に置いてください。人間は必ずあなたを落胆させます。9節から12節。主に身を避けることは君主たちに信頼するよりもよい。すべての国々が私を取り囲んだ。確かに私は主の御名によって彼らを断ち切ろう。彼らは私を取り囲んだ。誠に私を取り囲んだ。確かに私は主の御名によって彼らを断ち切ろう。彼らは蜂のように私を取り囲んだ。しかし彼らは茨の火のように消された。確かに私は主の御名によって彼らを断ち切ろう。すべての国々が私を取り囲んだとありますが、ローマ帝国は数カ国語が通用する国でした。そして主を十字架に釘付けにしたのはローマ帝国でした。14節。主は私の力であり褒め歌である。主は私の救いとなられた。この素晴らしい部分には救いと解放に対する賛美があります。15節。喜びと救いの声は正しい者の幕屋のうちにある。主の右の手は力ある働きをする。主の右の手は高く上げられ、主の右の手は力ある働きをする。私は死ぬことなく、帰って生き、そして主の御業を語り継げよう。これは主のよみがえりへの言及です。18節。主は私を厳しく懲らしめられた。しかし私を死に渡されなかった。キリストは死から帰って来られたんです。そしてエゼキエル書37章には、神様が墓を開き、世界の国々を携え出されることがはっきりと書かれています。19節。義の門よ、私のために開け。私はそこから入り、主に感謝しよう。これこそ主の門。正しい者たちはこれより入る。主の門とは何のことでしょうか。イエス様はご自分について次のように述べています。ヨハネ十章の9節。私は門です。誰でも私を通って入るなら救われます。また安らかに出入りし、牧草を見つけます。21節。私はあなたに感謝します。あなたが私に答えられ、私の救いとなられたからです。家を建てる者たちの捨てた石、それが礎の石になった。ここに述べられている石は、キリストご自身を指しています。マタイの福音書24章の42節で、主はそのことをはっきりさせられました。そこを読み足します。あなた方は次の聖書の言葉を読んだことがないのですか。家を建てる者たちの見捨てた石、それが礎の石になった。これは主のなさったことだ。私たちの目には不思議なことである。そしてペテロは2章6節から8節でこのように述べています。なぜなら聖書にこうあるからです。見よ、私はシオンに選ばれたいし、たっとい礎石を置く。彼に信頼する者は決して失望させられることがない。従ってより頼んでいるあなた方にはたっといものですが、より頼んでいない人々にとっては、家を建てる者たちが捨てたいし、それが礎の石となったのであって、つまずきの石、妨げの岩なのです。彼らがつまずくのは 御言葉に従わないからです。またそうなるように定められていたのです。詩編118編の24節。これは主が設けられた日である。この日を楽しみ喜ぼう。詩編記者はどの日を指してこの日と言っているのでしょうか。ここで詩編記者が指している日とは、主が設けられた日のことを語っているのです。その日はすでに2000年にわたっています。そして私たちはこの日を楽しみ喜ぼうと言われています。さてここにホサナという叫びがあります。ホサナという言葉は、今救ってくださいです。この言葉は主がエルサレムに入られた時に無数の人々が使った言葉です。25節。ああ主よ、どうぞ救ってください。ああ主よ、どうぞ栄えさせてください。主の御名によって来る人に祝福があるように。私たちは主の家からあなた方を祝福した。主の御名によって来る人に祝福があるようにとは、主が最後に宮を清められ、その後、エルサレムのために泣かれた時に引用されたものです。主の言葉はこうでした。マタイ23章の38節から39節。見なさい、あなた方の家は荒れ果てたままに残される。あなた方に告げます。祝福あれ、主の御名によって来られる方に、とあなた方が言う時まで、あなた方は今後決して私を見ることはありません。詩編118編に戻りますが、27節。主は神であられ、私たちに光を与えられた。杖を持って祭りの行列を組め。祭壇の角のところまで。これは私たちのために生贄になられた十字架の上の主イエス・キリストの姿です。28節。あなたは私の神、私はあなたに感謝します。あなたは私の神、私はあなたを崇めます。主に感謝せよ。主は誠に慈しみ深い。その恵みはとこしえまで。ひれ伏して主を礼拝し、主の御名を褒めたたえ、主に栄光を期することだけが大切なことなのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は、神様は聖なるお方であるというテーマで、詩編116編15節から17節、117編118編をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。